同窓会したりとかやってましたけど。
弟から家庭教師代もらったんですか。さあそして、水産学部に進みました、うん、で先ほどちょっとご紹介しましたが、はい、魚類の育種生物学という、うん、これはとても面白そうな分野なんですが、はい、具体的に言うとどういうことを学ばれたんでしょうか。
そうですね、魚類の育種って育てる種って書くんですけど、はい、まあ一言で言えば魚の品種改良を目指した研究って言って、はい、何かこんな魚作りたいなっていうのはありますか、山形さん。
可愛くて美味しくて、
いいですね。そんなそうですね、養殖業者になった気分で、はい、例えばね、成長が早いとか、まあ、観賞魚みたいに模様が綺麗とかね、
うん、あんまり見た目がグロテスクだと私ちょっと丸ごと焼くのは嫌だわとか、
まあ、そういうのを例えば生まれてくるのが全部メスだったらいいのにとか、はい、そういうこともね、懇談がいいなっていう発想を持って、はい、でそれを例えば作るバイオテクノロジーの技術を使って、はい、その生物をもともと持ってる性質を引き出してやって改良していって、はい、っていうそういうようなを目指す分野で、まあ、生物のものづくりっていう感じですかね、
はい、実際には可能なことなんですか。
そうですね、結構ね各地でブランド化されてまして、うん、例えばサケ科魚類の中、私が専門なんでサケ科の話なんですけど、はい、まあ、成熟期に卵を作らなくわざわざするんですけれども、そうするとその身がパサパサにならなくて一年中脂が乗った魚が出せちゃうとか出荷できるとか、まあ、卵産んで死んじゃうような魚も卵産まないんでどんどん大きくなって産んだ後も死なない魚ができるとか、うん、ですんで養殖業者というかそういうのがやっぱり魅力ですよね。
あ、はい、要するに卵を産卵させるときに大変なエネルギーを使うことによって、はい、ね、よく鮭なんか産んでしまったらほっちゃれとか言って、ね、誰も見向きもしなくなって味も落ちちゃうみたいなところを産ませない。
はい、
うん、でもそうすると増えなく、まあ、たくさんの卵だから その中の、
何千個って思うんで、うん、はい、
うん、なんか人間のエゴだなと思いながらでもいや植物の分野もそうだし、その改良、品種改良に改良を重ねて、自然災害にも強い、あるいは、ね、安定した収穫が見込まれるという、うん、そういうことができるわけですよね、
はい、そうですね、まあ、畜産の分野でもね、はい、肉質がいいのをどんどん掛け合わせるとか、まあ、甘い果物、はい、ばっかり作りたいとか、そういうので掛け合わせたり、品種改良はどこでもやられてるんで、そんなに、まあ、イメージとしてはちょっと難しいかもしれないですけども、
実際にそうすると私たちは知らないうちに、うん、そういうものの恩恵に預かっていたりもするわけですね、
お米もそうですもんね、はい、例外に強いのと掛け合わせてとか、
そういうその分野をどんどんどんどん勉強していって、はい、卒業するまでにはどういう、こう自分のこう研究の成果っていうか、はい、それを
本当にね、結局5年6年ぐらい研究してたので、はい、まあ、いろんなところに手を出したんですけど、はい、結局その本当はその卵を作らなくするには処理しないと、毎回処理をかけないと、圧力をガーッとかけないとダメなんですけど、はい、それをしないでもただ掛け合わせるだけでそういうようなのを作りたいっていう、効率的に作りたいっていうので目指してやってたんですけど、まあ意外あんまりうまいこといかなくて、それに使う特殊な親を作りたいんですけど、どうやら死んでしまうっていうので、その死んをする原因について調べたり、あとはその禁煙種、違う種の中に種に生ましてしまおうっていう、カリバラ生産みたいなこともやってまして、
すごいこと、カリバラ生産って、まあ、人間もね、
うん、
お腹を借りることがあるわけですからね、
まあ、でも研究室は成功してて、だから土壌が金魚の卵を産むとか、
土壌のお腹を借りて生まれるのは金魚が生まれるんですか。
そうですね、その細胞を移植すればですね、その元になる細胞を移植すればですけどね、はい、まあ、他でもね、ニジマスがヤマメを産んだりとか、
はい、
まあ、将来的には例えば成熟6年とか、成熟にかかるの 2,3 年なのに 産ましちゃうとか、
はい
ね、マグロの子供をサバに産ましちゃうとかね、
そういうことわざには富が高を産むっていうのが
ありますね。
ありますけれどね、
まあ、効率的な育種を目指した研究は、まあ、あのいろんな大学でやられてますね、
はい、あの前にあそうそう先ほど番組に入る前にいろいろとあの、おしゃべりをしていたら、実は先生藤本先生が北大時代に習ってらしてた先生が、うん、新井先生とおっしゃる、
はいでねはい、今でもずっと懇意にしてまして、
ねねはい、でその新井先生の前が山崎先生とおっしゃる、はいはい、今あの北海道あの国際交流センターの理事長なさってる山崎先生で、私、はい、山崎先生とすごい親しくてご夫婦と親しくて、うんうんうん、この間もお食事したばっかりですけど、
はい、
山崎先生があのその生物のお話をするとすごい止まらなくなって、
はい、
あれ、オスメスがオスになったりオスがメスになったりすることもあるって昔聞いたことが、魚の場合はあるって聞いたんですけど、
あるですね、あの一番体の大きいやつが死んじゃったら次に大きいのがオスになって
メスの中で、
はい、メスの中でメスだったのにオスに変わ
ってメスの中で一番大きなメスがオスに変わって、
はいはいはい、
それはそうすると、うん、あの繁殖のために一人男ができる、は
い、だと思います
性
転換そうですね、
ね性転換とか ね,
ねだから、ね、環境によってもメスになっちゃったりするんですよね。
あそうなんですか、
はい、
すごい、そういうようなあのこう、うん、魚類の育種というご専門をしながら、
はい、
今現在は工業高等専門学校で物質環境工学科の助教なんですが、
はいはい、
この工業高、高専にいらっしゃるまでは、
はい、
大学院卒業なさってからどういうところでお仕事を重ねて、
はい、ね、卒業した後はあの関西の方の大学に行ってまして3年間研究してまして、まあ、細胞の老化とかあの栄養に関する研究をしてまして、
そこちょっと興味ありますね。す皆さんね、細胞の老化は私たちの人間にとっても、
まあ、避けれない、宿命なんですけれども、まあ、体の中にどんどん細胞を作り出していろんなところに供給する細胞が幹細胞って幹の細胞っていうのがあるんですけど、はい、そこの DNA に傷がつくとあの供給できなくてどんどんあの臓器が空になっていってしまう、細胞が失われてしまいますよ、
はい、で細胞が失われると、うん、しおれていくような感じになるわけですか。
そうですね、細胞数がどんどん少なくなって、まあ、今ヨボヨボって言ったらなんですけど、
いいですよ、はっきり言って
どんどんあの体が小さくなったり、まあね、生殖細胞が作られなくなったりどんどんあの小さくなって、まあ、極端な話ですけどね、はい、まあ、でも人間の一生の中ではしょうがないことですね、
その細胞が、うん、あの傷つけられるというと具体的には、はい、あの皮膚の変化とか何かに現れてくるわけですか。
そうですね、あのね、何かに現れてしまうと死んだら困るので、
ええ、
まあ、私はあの生殖細胞をずっと、まあ、やってたんでその生殖細胞だけに注目して、
はい、
まあ、もし損傷があれば不妊になってしまうよって空っぽになるよっていうので、だから、ええ、